Years ago, when my brother's
何年も前、私がまだ幼い頃、母はがんの手術を受けました。死と隣り合わせの状態で、首と肩の組織を摘出し、その後、長い間、右腕を使うことに大変な苦痛を感じてきました。手術から1年ほど経ったある朝、父は母を連れて電気屋に行きました。アイロンをかける機械の使い方を説明してほしいと頼みました。それはアイロンライトという製品で、椅子に座ったまま膝でペダルを押すと、熱した金属板につけられたローラーが降りてきて回転し、シャツやズボンにアイロンをかけてくれます。これでアイロンかけが随分楽になります。実際男の子が5人もいる家庭では大変な作業でした。腕の不自由な母にとってはなおさらのことです。父がそれを買おうと言って全額を現金で支払った時、母は本当に驚きました。父は獣医としてそれなりの収入を得ていましたが、母の手術代と治療費のために家計は厳しい状態でした。家へ帰る途中、母は不機嫌でした。どうやってあのお金を工面したの？これからどうやって暮らしていくつもり？父はお金を貯めるのに1年近く昼食を抜いてきたと言いました。これでアイロン掛けを途中でやめて寝室に行き、腕の痛みが治まるまで泣かなくて済むだろう。母は父が気づいていたとは知りませんでした。私は母のためにそこまで犠牲を払ってきた父を見て、男の中の男だと思いました。リーハイは反抗的な息子たちに言いました。立ち上がって男らしくありなさい。レーマンとレムエルは年齢的には大人でしたが、人格や成熟度においてはまだ子供でした。難しいことをするように言われると不平を漏らしました。また彼らを正そうとする権威を認めず、霊的な事柄を軽視しました。すぐに暴力に走り、自分は被害者であるといつも思っていました。今日でも同じ態度を取る人がいます。人生の目的は快楽の追求にあるかのように振る舞います。寛容すぎる社会規範が責任回避型の人間を生み出し、その結果結婚せずに子供を産み、同棲する方が良いと考えている人が大勢います。巧みにごまかす人は賢いとされ、犠牲を払う人は愚か者とみなされます。地道に働く生活は選択肢の一つに過ぎません。ある心理学者は無気力な若者の増加について次のような例を挙げて話をしています。ジャスティンは大学を 1,2 年で辞め、親の蓄えを何千ドルも無駄にし、やがて退屈して実家へ戻り、高校時代に過ごした自分の部屋で生活を再開する。今は週に16時間働くか、スターバックスでアルバイトをしている。両親は途方に暮れている。ジャスティン、お前はもう26なのに学校に行かず定職もない。ガールフレンドさえいない。どうするつもりだ？いつになったら人生を歩み始めるんだ？ジャスティンは反論する。何が問題なの？悪いことはしていないし、お金もせびっていないだろ？ほっといてくれないかな？なんとご立派な態度でしょう。真剣者には無駄に過ごす時間はなく、果たすべき義務があります。わがままから立ち上がって男らしくなる必要があります。少年にとって素晴らしい望みは、成長して真の男、すなわち強くて有能で世の中を変えていく人になることです。また年配者にとって素晴らしい望みは、自分の生活の中で真の男らしさを表し、模範を求める人々に良い手本を示すことです。真の男らしさは女性との関係の中で定義されます。大官庁会と十二使徒定員会は次のように説明しています。家族は神によって定められたものです。結婚は神の永遠の計画に不可欠なものです。子供たちは結婚の絆の中で生を受け、 結婚の誓いを尊ぶ父親と母親によって育てられる権利を有しています。神の計画により父親は愛と義を持って家族を管理しなければなりません。また生活必需品を提供し家族を守るという責任を負っています。私は長年多くの国の教会員を訪ねてきました。環境や文化は違いますが、どこに行っても姉妹たちの信仰と能力に感動してきました。中には年若い女性もいました。彼女たちは際立った信仰と善良さを備え、聖文に通じ自信にあふれています。私は思いました。この女性たちにふさわしい男性がいるだろうか。教会の若い男性は彼女たちから尊敬される伴侶となる備えをしているだろうか。ヒンクレー大官庁は親権部会で若い男性にこのように勧告しました。皆さんと結婚する女性は大きな賭けをするようなものです。皆さんが残りの生涯に大きな影響を及ぼすからです。教育を受ける努力をし、可能な訓練は全て受けてください。社会はふさわしい報いを与えてくれます。パウロはテモテに言いました。もしある人が自分の家族を顧みない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上に悪い。高潔さは男らしさの基本です。高潔とは真偽に厚いことであり、責任を引き受け誓約を尊ぶことです。大官庁会の第一顧問を務めたタナー長老は、高潔な人で助言を求めてきた人についてこのように語っています。最近ある青年がやってきて言った。ある人に何年毎年お金を支払う約束をしました。でも今生活が苦しくて支払えません。もし支払えば家を失います。一体どうしたらいいでしょう。私はその青年を見て、約束を守りなさいと言った。家がなくなってもですか。家のことは何も言っていません。あなたの約束について話しているのです。あなたの奥さんは家があっても取り決めを守らない夫よりも、借家に住むことになっても約束を守る夫を望んでいると私は思いますよ。立派な人でも時には過ちを犯します。高潔な人は過ちを認め正します。それが尊敬される生き方です。努力しても失敗することがあります。最善を尽くしても全て達成できるわけではありません。真の男らしさは結果だけでなく、働きそのものと努力によって評価されるのです。真の男は決意を守るために犠牲を払い、この世の楽しみを拒みますが、報いに満ちた生活を送ることができます。多くを与えますが、それ以上のものを受けます。神に認められて満ち足りた生活を送ります。真の男の人生は善良な生活そのものです。男らしくなるという勧告で大切なのは、キリストについて考えることです。ピラトは茨の冠をかぶらされたイエスを連れてきて言いました。見よ、この人だ。ピラトは自分の言葉の意味を理解していなかったかもしれませんが、主はその時に、そして現在も、男らしさの最高の模範として立っておられるのです。見よ、この人だ。主は弟子たちにどのような人物になるべきか尋ね、自ら答えられました。私のようでなければならない。これが私たちの究極の目標です。では主はどのような模範を示されたでしょうか。イエスは誘惑を拒まれました。サタンと向かい合った時、誘惑に屈しませんでした。イエスは聖文を用いて言いました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。福音の標準や戒めも守りになります。また主のように聖文から力を引き出して誘惑に対抗することもできます。主は従順なお方でした。生まれながらの人を捨てて御父に従われました。バプテスマを受けたのは、肉においては御父の前にへり下ることを人の子らに示し、戒めを守ることについて従順であることを御父に証明されるためでした。 イエスは良い働きをしながら巡回されました。神権の力で人々を祝福されました。病人を癒し、死者を生き返らせ、足や目、耳の不自由なものを癒されました。また人たちに言いました。あなた方の間で頭になりたいと思う者は、すべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためであり、多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。私たちは主と同じ技に働くしもべとして、愛と奉仕を通して王国で偉大なものとなれるのです。救い主は恐れず悪に対抗されました。イエスは宮の庭で売り買いをしていた人々を皆追い出して言われた。私の家は祈りの家と唱えられるべきである。それなのにあなた方は強盗の巣にしている。イエスはすべての人に悔い改めて許しを受けるように勧めました。私たちも固く立って神聖なものを守り、勧告の警告の声を上げましょう。主は人類を贖うために命を捧げられました。私たちも主から託された責任を受け入れることができます。兄弟の皆さん、真の男になりましょう。イエスキリストの御名により、アーメン。